でそうございます。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにペテロ第一の手紙2章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後この箇所一緒にお読みいたします。では第一ペテロ2章の11-12を読んでください。
愛する者たちよ、あなた方におすすめします。旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしてもあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。
はい、11節だけ一緒にお読みいたします。はい、愛する者たちよ、あなた方におすすめします。旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。先週1月5日の礼拝ではヨハネ15章のブドウの木の例えからこの新しい年2020年をイエス様の弟子である兄弟姉妹たちはどのような心構えで過ごしたらよいかを語りました。それはイエス様にとどまり続けなさいということです。そうすることによってあなたはこの1年実を結ぶ生活を送ります。今年2020年のこの教会のテーマは先ほど読みましたヨハネですね、15章の8節、あなた方が多くの実を結びとあります。実を結ぶということですですね。はい、今日は今読んだ第一ペテロ2章11、12から今年1年の歩みについてさらに深く学んでいきましょう。説教のタイトルは旅人であり寄留者であるあなた方はとしました。初代教会の指導者ペテロは後に続くイエス様の弟子たちに書き送りました。11節、愛する者たちよ。これは神に愛されている者たちよという意味です。では前の2章10節、小西島読んでください。
あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものです。
あなた方はかつては神を知らない異邦人でした。しかし今は神の民です。以前は神様の憐れみ愛を知りませんでした。しかし今は憐れみを受けているのです。兄弟姉妹、皆さんは一人残らず神様に愛されています。アーメンですか。ですね。イザヤ43章の4節の御言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の目から見れば皆さん一人一人は非常に高価な存在、また私はあなたを愛していると語っておられます。その皆さんに神様はペテロを通して語っておられます。今日は2章の11、12より2つのテーマでお話をします。少し長い説教になりますが最後までですね、よく聞いてください。第一のテーマ、ここで聖書は私たちを今の世の中では旅人であり寄留者であると言っています。皆さんは自分が旅をしているんですね、人だと想像してください。皆さんが旅をしている国は皆さんにとって必ずしも有効な国ではありません。むしろ悪魔という神に敵対する者が支配する罪の世界です。しかしそこには真の神を知らずですね虚しく生活する多くの人がおり、やがて彼らは神の裁きと永遠の滅びに向かっています。神様、彼らは神の愛を知らず、イエス様の救いも永遠の命があることも知りません。そのような世界にあなたは旅をしています。まあ、あえて言えば、 北朝鮮のような国だとですね、そういう国を旅をしていると考えてください。独裁者がいるわけですね。この世の独裁者はサタンですからですね。そのような国を旅するとき、どのような心構えを持ったらよいでしょうか。5つのポイントからお話をいたします。キョレ姉妹、あなたは単なる観光旅行をしているのではありません。あなたにはミッション、使命が与えられています。この世には私たちを引きつけるようなですね、楽しいことがたくさんあります。飲んだり食べたり、楽しい景色を見たり、感激をしたり、親しい友人と交わります。しかしそれを楽しむために旅行をしているのではありません。皆さんは神の御国からこの世に使わされた神前大使のようなもの。神の御国の素晴らしさを、神様の愛を、そして何よりもイエス・キリスト様の尊い十字架の救いを述べ伝えなければなりません。皆さんはこの世では単なる旅行者ではなく、神の愛とイエス・キリストの救いを伝えるミッション、使命が与えられています。そのことを覚えましょう。旅人であることの第二のポイントです。ここに帰流者とありますように、一時的に滞在しているものという意味です。イエス・キリストを信じ永遠の命を与えられた皆さんは、天国へ帰ったらそこが永遠のふるさと、ホームですが、この地上では一時的な仮住まい、つまり帰流者です。今住んでいる家も家族も友人も職場もやがて離れ過ぎ去っていきます。この地上で永遠に続くものはただ一つ、教会ですつまり神の家族である兄弟姉妹との関係、これは天国でも永遠に続きます。皆さんがこの地上にいるのは今しばらく、ほんの束の間です。ですから今の瞬間、つまり一日一日を大切に生きていきましょう。もし皆さんが自分の命はあと1ヶ月しかないと知ったら、どのような生活を送るでしょうか。愛する家族、親しい友人、大切な時間を過ごすでしょう。無駄な時間は1分たりとも過ごしたくないでしょう。旅人であり帰流者である皆さんは、もうそんなにですね、この長くこの地上にはいません。ですから一日一日を大切にし、イエス様の福音を伝え、永遠を共にする人を一人でも多く導きましょう。旅人であることの3番目のポイントです。旅慣れている人は人ほどですね、身軽で軽装です。重いスーツケースを何個も持っていくような旅行はとても不自由です。どうぞ兄弟姉妹、この世のものをあまり多く持ちすぎないこと、いつでも手放す用意ができていること、そしてあまりこの世とですね、多く関わらないことです。一箇所聖書を開きます。第一ペテロ少し後の3章の3節4節では、小西姉妹読んでください。
あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるもの、神の御前に価値あるものです。
あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではない、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい、ね、外面的なものはやがて朽ちていくんですね。もう滅びていくのです。私は30代40代の頃よく旅行しました。海外旅行が好きでしたので世界の多くの国々へ行きましたが、行くたびに荷物は少なくなり、こう考えました。高価な服や持ち物は身につけないですね。 旅先でですね、捨てても良いものだけを持っていく。最悪、体一つ帰ってくれれば良い。そう思って荷造りしました。何が起こるかわからないから、もう体一つ、あとは全部置いていっても構わないと。まあ、そういう気持ちでですね、荷造りをしました。昨年2019年、日本は台風や災害に見舞われ、人命や多くの家屋、財産が失われました。この世のものはやがて失い、取り去られていくのです。どうぞできる限り、軽装備、いつ手放しても良い生活をしてください。そしてもう一つ、一箇所聖書を開きます。マタイの福音書6章を開いてください。小西姉妹が読んだ後ですね、聖書6章なんで一緒にお読みいたしますが、はい、じゃあ小西姉妹、マタイ6章の19から21まで読んでください。
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆びて傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆びもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです、
はい、聖書を開いている人一緒に読みいたします。19節からです、はい、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆びで傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆びもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。この地上に宝を持つ多くの人はそれを失います。多くのですね、まあ、新聞、テレビニュース、詐欺事件や盗み、必ずしもまた必要でないものを買ってしまうということがあるからです。ですから20節、自分の宝はあなたがやがて帰っていくホーム、天国に蓄えなさい。クレシマイ、天国でのあなたの財産の管理者はイエス様です。誰もイエス様から盗むものはいません。もしこの地上であなたに必要が生じたら、イエス様の天国の貯金をですね下ろしてくださるようにお願いすればよいのですイエス様、私の家族のために今いくらこれこれが必要です、どうぞ私の天国の貯金から下ろしてくださいとですね、そのように求めればいいのです。天国ではあなたがですね蓄えたものはね、数倍数十倍になっていますの利息がついていますので、イエス様はあなたの必要をすべて満たしてくださいます。これは実際にやっている人はですね、体験した人はですね、もうよく知っている事柄です。はい、ですから身軽にですねこの地上を歩んでいきましょう。旅人であることの第4のポイントは、旅人には必要なもの、それは地図とガイドブックです。どこに行くのか、誰が導いてくれるのか、まあ、実は地図というのは聖書の御言葉、ガイドブックは聖霊様ですが、キョレ姉妹、あなたに必要なもの、それはこの地上の生活を一緒に歩んでくれるメンターです。ですね。メンターとは少し先を行っている人という意味。どうぞ皆さんはあなたの人生を共に歩んでくれるですね、メンターを持って共に歩んでください。またあなた自身も誰かのメンターとなって、あなたより経験の浅い人と共に歩んでくださいですね。では一箇所聖書を開きます。同じ、第一ペテロの、あ、ごめんなさい、ペテロ第一に戻ります。5章を開いてください 8節9節です。では小西前ペテロ第一の5章の8と9を読んでください。
ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神が
ちょっと待ってください。ペテロ第一の5章の8、9ですが、
5章の8、9でしょ。
はい、
神の、あ、ごめんなさい、5章の第一ペテロの5章の8、9、8は、あ、ごめんなさい、
身を、これここですか。
はい、
身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。
はい、兄弟姉妹、この世はキリストの弟子にとってとても危険なところです。今読んだところ8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。サタンは皆さんを何とかキリストからイエス様から引き離そう、そして堕落させようとですね、虎視眈々と狙っていると書いてあるんです。ですから兄弟姉妹、あなたは一人でこの世を旅してはいけません。メンターは皆さんと共に人生を歩み、この世のさまざまな経験を通してよりイエス様を知り深く交わるように導いてくれます。今年の2月の10日11日にこの教会でベオン先生を招いてのコーチングセミナーが行われます。私は今年2021年、第一冊目の本としてベオン先生のこのメンターとして使えるを読みました。もうこの本を読むのは今回5回目なんですですね。読むたびに新しい気づきが与えられ、今年1年メンターとしての心構えがですね、新たにされます。この中から一部お読みいたします。他の人を育てるメンターになることを決心するなら、あなたは人生において実り多く意義深い任務を引き受けたことになります。これは他の人を立て上げるために効果的で、しかも聖書的なモデルです。あなたは他の人の人生に永続的な変化をもたらすために自分の人生を捧げようとしているのです。それを続けるなら、いずれあなたは何百人という人々が心を動かされ、彼らもまた他の人々の人生を立て上げていくのを見るでしょう。粘り強くやり続けていくことが鍵です。一人前のメンターになるには時間と努力が必要です。それは他のことにノーと言わなければならないことを意味しているからです。また喜ぶ日もあれば涙する日もあるでしょう。またメンターになることは自分の人生を他の人のために提供することを意味します。しかしあなたは間違いなく自分の人々の人生のうちに美しい実が結ばれるのを見ることになるでしょう。そしてそれはあなたの人生最大の喜びとなるでしょう、とこうあります。メンターになることは本当素晴らしいことです。兄弟姉妹、今のこの世は悪いものサタンが支配しています。人生という旅は一人ぼっちでですね、孤独で歩むのではなく、共に歩んでくれる人、喜びも悲しみも苦しみも楽しみも分かち合い、共に笑い涙してくれる人と、と歩むことの方が、はるかに安全で有意義です。どうぞメンターとなり共に歩んでください。私はメンタリングの時いつも相手の人にこう言います。私はあなたと一生付き合います。あなたから離れていかない限り、私からあなたが、あなたか、私があなたから離れることはありませんと、もう一生付き合うつもりでメンターになっています。もうですね、 まあ、多分私の方が先に、天国に行くでしょうけども、それまでは付き合いますよと、まあ、全ての人に言っています。またそのつもりです。はい旅人であることのが第5のポイントに行きます。皆さんにはこの素晴らしいことに帰るべき家ホームがあるということです。一箇所聖書を開きます。ピリピ3章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にお読みいたします。では小西姉妹、ピリピ3章の 20節だけ読んでください。
けれども私たちの国籍は天にあります。そこからイエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。
はい、じゃあ一緒にお読みいたしましょう。はい、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。イエス・キリスト様を救い主と信じた皆さん全員に神様は天国のパスポートを渡してくださいました。皆さんは天国のパスポートを持ってこの地上の旅をしているようなものです。皆さんの国籍は天国です。そこがあなたの永遠の住まいであり、この地上の人生が終わったらあなたは本当のホーム、永遠の故郷、天国へ帰ります。ですからこの世では一時的な旅人であり帰流者です。しかしながら皆さんはこの地上の人生で一人でも多くの人を天国のホームへ連れ導かなければなりません。あなただけ一人行ってはいけません。そのことは先週の礼拝でも語りました。祈りのノートを作り、愛する家族、親族、お友達の名前を書いて、毎日天のお父様、イエス様、どうかこの人がイエス様を信じて救われ天国の人になるようにと粘り強く粘り強く祈り続けてください。天国は私たちのもう想像をもうはるかに超えたで、ね、口では言い表せない、人間の言葉ではですね表現できないほど素晴らしいところです。以上、第一のテーマ旅人であることの意味を5つ語りました。簡単にまとめます。第一、あなたは単なる旅行者ではありません。ミッション、使命が与えられています。それはあなたの家族、友人をはじめ一人でも多くの人を天国へ導くミッションです。2つ目、もう皆さんがこの地上でですね、旅する時間は長くありません。どうか一日一日を大切に生きてください。3つ目、旅人は身軽で軽装です。この世のものを多く持たず、多くのことに関わらないことです。4つ目、この地上の旅においてメンターを持ってください。あなたも誰かのメンターになり、共にこの地上の、ね、生活を歩んでください。5番目、皆さんには帰るべき永遠のですね、ふるさと、天国の家、ホームがあります。イエス様は先に天国に行って私たちのために住まいを今準備していると聖書に書いてあります。その準備が終わったら迎えに来ますよと、でこれが再臨なんですが、そのように言っておられます。もうその再臨の時が間近であると、そのように理解してください。私たちはみんな天国へ行くのです。その時ですね、多くの人と一緒に天国に行きましょう。では2番目のテーマに移ります。最初の御言葉、第一ペテロ2章11節にもう一回戻ってください。小西姉妹、2章の11節だけもう一度読んでいただけますか。
2章です。
はい、ペテロ第1の2章の11、
はい、愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり帰流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。
最初に旅人であり帰流者であるあなた方はとあります。でこれは第1のテーマで語りました。次に、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいと書いてあります。 このところをお話しいたしますですね。肉の欲を遠ざけなさい。肉の欲というのは何でしょうか。聖書に何箇所か書いてありますが、一箇所だけ開きましょう。ガラテヤ書5章を開いてください。はい、では小西前、ガラテヤ書の5章の19から21までを読んでください。
肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を創造することはありません。
はい、まあ、これ読めば大体皆さん意味わかるでしょうが、別訳のリビングバイブル訳では、まあ、このように書いてありますので、もっと砕けた形で書いてありますので、そちらを読みましょう。19節からです。ところが生まれながらの悪い性質に従っている者、あなた方の生活は次のような悪い実をつけます。すなわち汚れた思い、肉欲的な快楽を求める心、偶像礼拝、心霊術、悪霊の働きを助長するもの、憎しみ、争い、嫉妬、怒り、利己心、不平、荒探し、排他主義と、そこから出てくる違った教え、妬み、人殺し、泥酔、どんちゃん騒ぎ、そんなあらゆる種類のものです。前にも言いましたが、もう一度言いましょう。そのような生活を続ける者は一人として神の国を相続できませんと、まあ、別訳にはこう書いてありますですね。これしまい、私たちが罪を犯すときですね、これ一つのパターンがあるんですですね。どんなパターンでしょうか。ヤコブ1章の14、15ではこう書いてあります。私こう読みいたします。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます、とこう書いてありますですね。まず誘惑から始まるんだとですね、こう書いてあります。罪を犯す一つのパターンがあります。でダビデの場合をですね、見てみましょう。第二サムエル記11章を開いてください。サムエル記第2の11章です。では小西前、2節から4節までを読んでください。
ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、エリアムの娘バテシェバではありませんか、との報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので、彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。
まあ、このところ男性の人にはぜひ聞いてほしいですから、カノ兄弟、大鶴兄弟、目を覚ましてください。続いていいです。どうぞ。はい。ある夕暮れ、2節です。ある夕暮れ時、ダビデが床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女性が体を洗っているのが見えました。その女性は非常に美しい人でした。これはもう偶然であって、何もダビデが意図したことではありませんので、もうここまでなら何の問題もありません。そういうのをたまたま見たとかですね、目撃したということで、もう何の問題もありません。ここでダビデはすぐにその場を立ち去ればよかったのですが、ダビデはそうしませんでした。 三節、そしてダビデの中に妄想が生じました。ガラテヤ書先ほど読んだ5章の19節、不貧困、汚れ、公職の類、リビングバイブル訳では汚れた思い、肉欲的な快楽を求める心とあります。しかしこのような思いを持ったからといって罪を犯したのではありません。思いだけでは罪ではありません。ここでダビデはですね、神様の助けを求めればよかったのです。自分の力で戦うのではありません。聖霊様に助けていただくのです。しかしダビデはそうしませんでした。そしてついにですね、4節まで行ってしまったのです。ダビデは彼女の情報をですね得て、王という立場を利用し、使いをやり、自分の忠実な部下の妻ですね、ウリアの妻バテシバを召し、彼女と姦淫の罪を犯しました。とうとう神様の戒め一線を越えてしまいました。そしてこともあろうに、彼女が身ごもったのを知って、自分の罪を隠すために部下を殺す、ウリアを殺すという殺人までですね、犯してしまいましたですね。大きな罪です。去れしまい、この罪の世界には必ず誘惑があります。必ずあります。イエス様もサタンの誘惑を受けられました。しサタンは私たちの弱点を私たち以上によく知っています。金銭の誘惑ですね、食べ物、持ち物の誘惑、ギャンブル、お酒、麻薬の誘惑、異性の誘惑、もう多くの誘惑があります。誰でも弱点があるのです。誘惑は必ず来ますですね。でも誘惑が来たことが罪を犯すことではありません。次にですね、誘惑が来たらどうなるか、心の中で戦いがありますですね。それも罪を犯すことではありませんですね。心の中の戦いは罪にはなりません。誘惑に自分の意思で応じること、これが罪です。自分で決断することが罪です。よく覚えておいてください。誘惑が来て心の戦いの状態では罪を犯したことになりません。そこに自分の意思でそれを応じることが罪です。つまり罪というのはサタンと契約を結ぶことなんです。サタンがどうですかと言った時にですね、それによって心を動かされること自体は罪ではないんです。サタンがどうですかって言ったら、はいとサタンの要求に応じた、自分の意思で応じたら罪になるんです。応じるまでは罪ではありません。誘惑が来たらですね、その場から離れること、逃げること、もうこれが第一です。私たちは誘惑に立ち向かって勝利する力はありません。人間は弱いのです。自分は弱いということを知ってください。そして自分は特に何に弱いかも知ってくださいですね。みんな弱さを持っています。で、自分は何に弱いかを知ってください。そして弱いということを知ってください。だからもう逃げるのがもう第一です。どうしても逃げることができなければ、もう聖霊様の助けを持ってそこに勝利するしかないのです。誘惑が来たらその場から離れること、逃げることが第一だから、ですからですね、サタンにイエス、はいと言わないことです。サタンと契約を結ばないことです。誘惑が来てサタンに応じれば、あなたはサタンと契約を結んだことになります。そこで罪が発生するのです。ダビデは逃げるチャンスは何度もありました。しかし彼はそれをしませんでしたですね。イエス様は誘惑に勝つようにこのように言われました。マタイ26章の41節、私だけお読みいたします。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。心は燃えていても肉体は弱いのです。 もともと私たちは罪の性質というのを持ってきて生まれてきましたので、その罪の性質にサタンはですね、攻撃してきますから、私たちはもともとの性質がある以上ですね、それに打ち勝つことはできないのです。弱さがあることを覚えてくださいですねつまり自分で戦わないこと、イエス様に聖霊様に助けていただくことです。しかし万一ですね、万一罪を犯してしまったらですね、もうですね、許されないのでしょうか。そうではありませんですね、許されます。それはですね、まず第一にですね、罪を認めることです。で次に告白することです。そしてイエスの血を仰ぐことです。必ずイエス様、イエス様、私はこの、罪を犯しましたと、このことを認め悔い改めます、どうだあなたの十字架の血潮で私の罪を清めてくださいですね。イエスの血を仰げば、あなたは罪をな犯してもですね、必ずまた何度でも許されます。イエスの血は罪のですね、清めに対して絶大な効果があります。サタンもそれには打ち勝てません。だから罪を犯したら必ず告白してですね、イエス様、あなたの血で清めてくださいと、イエスの血潮をですね、信頼して仰ぎましょう。必ず許されますからですね。魂に戦いを挑む肉欲を遠ざけなさい。一番いいのは遠ざかることです。ですね。皆さん、お酒の好きな人がですね、絶対私は酒を飲まない、強い決心を持ってですね、酒屋の前を通ると必ず入ります。必ず入ります。少しは先に行くかもしれないけど、戻ってきてまた入ります。必ず入ります。ですね。だからもう酒屋の近くに行かないことなんですよ。遠ざかることが一番いいです。そこから離れることです。ですね。はい。私は絶対しないと言いながら近づいたら必ずします。人間ってそんなもんなんです。はい、この世はさまざまな誘惑に満ちています。一人で戦うことはできません。必ず敗北します。皆さん、罪を犯すパターンっていうのは心の内っていうのは3つです。ですね。いいですか？誰も見ていない。ね、誰も見ていない。一回だけする、みんなやってるから、これが罪のパターン。誰も見ていない、一回だけ、この一回が一回で終わらないわけですけども、一回だけ、みんなやってるから気をつけましょうですね。メンターの助けを得て、また聖霊様に助けられていただいてですね、本当に罪を犯したら悔い改めるし、罪から離れる生活ですね。戦い、魂に戦い挑む肉の欲を避けなさい、遠ざけなさいとあります。主に喜ばれる生活を送る兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は、愛する者たちよ、ペテロが本当に愛を持って私たちにですね、語ってくれました。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。皆さんはこの地上では旅人なのです。やがて永遠のですね、ホーム、ふるさと、天国へ帰るのです。旅人である立場をですね、5つのポイントから語りました。また罪との戦いについて語りました。どうぞこの地上、私たちはイエス様の元に行くまではこの地上の生活がありますので、旅人としての生活、罪から離れる生活をする兄弟姉妹となり、一人でも多くの人を天国に連れていく身を結ぶ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今日の御言葉を終えて1分間自分の口でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、 どうぞ主よ、めいめい主の前に自分の口で告白して祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。今日の御言葉を感謝いたします。御言葉の